では続いてブックウェブのレポートです。どうぞお聞きください。
はい、ブックウェブ担当の株木です。ブックウェブの制作の紹介ということですが、まず10月号のブックウェブですけども、人話題の窓、トークエッセイ、月刊サピエジャーナル、ホームレス人生相談、ブックウェブ掲示板という内容になっています。さて、これらのコーナーの制作作業についてですが、基本的にどのコーナーも日展での大スタや中スタでの収録がメインとなっています。人話題の窓は外出しての収録だったり、日展のスタジオで収録したりといろいろですが、インタビューということで場合によっては編集に時間がかかるので、できれば月の上旬にスケジュールを組みたいですね。出演者や聞き手の方のご都合があるので厳しい部分もありますが、ただ幸い今回はすでに収録を終えることができました。トークエッセイですが、こちらはマモロさんに日程に来ていただいて撮っていますが、毎回だいぶ前倒しの収録で大変助かっています。今回のものも約2ヶ月前に収録自体は済んでいます。月刊サピエジャーナルは、これは原稿作成に結構時間がかかるのですが、それを見越して作業しています。さて、ホームレス人生相談なんですが、実は相談者の部分は日程の職員が担当しています。相談者の性別や年齢などから私がその時その時でいろいろな方にお願いしています。その方と収録日時の調節をして短時間で撮っています。今回もそうですが、回答者部分は中旬ぐらいに収録が済んでいますので、あとはこれと合わせれば OK という感じです。ブックウェブ掲示板はほぼ毎月東京都教育委員会が実施している視覚障害者教養講座のお知らせを掲載しています。これ以外にも各団体や企業様から催し物のお知らせが送られてきますので、そういったものの中から適宜掲載しています。さて、このように各コーナーの収録時期はまちまちです。収録前のものはその原稿作成が、収録したものは編集があるので、原稿作成、収録、編集が常に同時進行で、この3つを並行してこなしているといった感じです。で、今私がやっているのが枠の原稿作りです。コーナーの冒頭や終わりに小島さんのアナウンスがありますけれど、その部分を枠と呼んでいまして、そこの原稿になります。ちょうど冒頭部分のご挨拶を書いているところです。なかなか毎回これも頭を悩ましていますが、書くときには時々の季節の話題を取り入れたりしています。あとはその月にあった過去の出来事とか記念日といいますか、今日は何の日のようなものも調べたりしています。インターネットで題材を探すことも多いです。これをお聞きの時は、10月号はすでに先月号になっていますが、10月31日はハロウィンの他に日本茶の日ということで、それを題材に今書いているところです。題材が見つかってもそれを文章するのが大変ではあるのですが、作業していて時間がかかるのは月刊サピエジャーナルの原稿を作る時です。本のタイトルや著者名、地名などにルビを振るためです。実際に雑誌のコンテンツがアップされている時は都度都度聞いたりもしていますので、楽しい点、人話題の窓などはその時々にトップで第一線を走っている方のお話だったりしますので、結果皆さんにお聞きいただいているのはとても綺麗に編集した、綺麗にと言いますかね、編集した後のものですけども、編集中はいろいろ脱線したり、人によってはあったりとか、いろいろ楽しい話エピソードとか、ちょっと時間が長すぎてしまって削ってしまったものとかあったりするんですけども、やっぱりライブで収録している時にはいろいろなお話が聞けますので、それがとても編集者としては、特権じゃないですけど役得かなっていう思う時もあります。さて、このブックウェーブにある人話題の窓は、毎回さまざまな方にご出演いただきお話を伺うコーナー、楽しみにされている方も多いのではないでしょうか。なんといってもどんな方にご出演いただくのかが一番のポイントになるわけですが、その出演いただく方や聞き手を務めていただく方がどのように決まるか、関係者を交えて話してまいりましたのでお聞きください。はい、こちらには図書情報課の、星野さんと用具事業課の福山さんに来てもらっています。ブックウェブの人話題の窓コーナーの人選には、館内で企画会議が開かれて、そこで出演者が決められています。お二人はその会議のメンバーになります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、企画会議は不定期に開かれていて、メンバーは理事長、館長、図書制作部長に、私たち3人の計6人で行われています。理事長、館長
の、揃って出席というのはなかなか会議では珍しい感じになってますね、
うん、言われてみれば
そうですね。なんかね、普段結構割と近くにいるからあんまり意識してなかったですけど、そうですね。
まあそれだけこのコーナーの人選が重要ということで、あと理事長官庁の人脈で出演の依頼ができたりすることも結構あったりはしますかね、うん、
そうですね、その辺はすごく大きいですよね。
で、事前に挙げる出演者の候補者なんですが、いつも星野さんが挙げてくれることが多くて本当助けられています。ありがとうございます。
もういえいえいえ、そんなそんな、
候補者選びっていうのはどんなふうにしてますでしょうか。
まあ、毎回必ず1個以上は出そうとは思っていて、それこそ展示毎日の記事を読んだりですとか、まあ、あと他のニュースサイトとかニュース記事見たりで、あとは今視覚障害の方でも企業にお勤めになって、まあ、スポーツやられたりとか、そういった企業から出てくるプレスリリース見たりですとか、あと図書情報課なので資料をご寄贈いただくことがあるんですよね。で、そのじゃあご寄贈いただいた団体ってどんな団体なんだろう、お話聞けないかなとか、いろいろなんとか頑張って枯れ木も山のにぎわい的な感じで出すようにしています。
いや、すごいですね、本当に。いやいやいや、情報収集能力がいつもすごいと思いながら、
まあね、レファレンスやってるので、ある意味情報を集めるのが仕事みたいなところもあるので、でかつそのじゃあそこで調べた知識がじゃあ今度レファレンスでお問い合わせあった時に、あ、例えばこういうの紹介したなとかで、実際人話題の窓をお聞きになった方からじゃあこの人の本について知りたいですとかお問い合わせいただくこともあるので、なんか全てつながってるなと思いながらやってます。
久美さんはいかがですか、候補者選びについては。
そうですね、やっぱり私は最初にご紹介いただいたように用具事業家で、ワクワク用具ショップって言いますけど、用具を販売してるので、やっぱりこう商品とかグッズ、品物とかの情報が日々入ってくることが多いので、まあ、その関係でやっぱり皆さんより多くこうご提案ができたらいいなと思いながら会議には参加してますね。こういう商品がを作ろうと思ってるんですとか、新しい商品できましたっていう、こうメーカーさんからのお話だったりとかあったりしますし、直接開発した方とこうコンタクトが取りやすかったりすることもあるので、そういうのがご協力できたらなといつも思ってます。
その新商品なかなかね、紹介するって難しいタイミングとかもあったりすると思うんですけど。
まあそうですね、うん、なんだろう、まだこう揉んでる段階の、ね、
うん、
商品とかの情報とかもこうやっぱりうちうちで入ってきたりすることもあったりするので、うん、まあ、そういうのは慎重にと思ってますね。
そうですよね、うん、外出し、ここまでは出していいけど、そっから先はちょっとみたいな。
そうですね、でもね、やっぱり皆さん新しい情報が、新鮮な情報を知りたいと思うので、うん、そうですね、できるだけ、ね、確認して大丈夫な情報はお知らせしていきたいなと思ってますね。
で、用具の特集、提案いただいて傘の特集ができたりとか、ね、うん、いろいろありましたよね。
そう、傘職人さんとお話ししたりねズームでやりましたね、うん、大阪の職人さんだったので。
そか、万博にも出してたんですよね、
う
ん、
あ、そうそうそうそうそうそうそうなの。そういうのの、ね、直接とまでは言わないですけど、こうお話できたりするのはいい機会をいただいてるなと思ってます、いつも。
じゃあ、カブラギさんはどうされてるんですか。
私ないんだよ、うん、
ないってことはそんなないでしょ。
ないってことはないです。だって出てきてるじゃないですか、うん、過去の会議の記録はあるんですよ。
持ってきました
持ってきました、
一通りレジュメを
必ず出すようにはしてるので、うん、出してるんですけど、
う
ん、
そうだそうだ
そうですね、結構内部でのことのイベントだとか、そういったことも出すことが多いんで、うちの方はフレー博物館があったりするので、そちらの方の企画展がつどつど行われたりするので、そちらの方を取り上げて、なので、企画の方の、主催の方のお話だとか、まあ、担当の職員だとかっていう方を呼んで、まあ、実際に、まあ、フレルなんで、実際のそこのフレル博物館に行って物を触りながらとか、うん、そういうことの話が結構多かったりはしますね。あとは視覚障害者関係の受賞とか、なんかそういったものが、まあ、インターネット上も分かったりもします。あと回覧物のなんか視覚障害者関係のもので回ってきたりしますので、それで目に触れて、まあ、先ほどのレファレンスみたいなこともありますけども、そういった資料からその受賞関係の方、ね、この方はどうかみたいなことは結構あったりはしますかね、
うん、なんか結構カブラギさんは、私は結構スタジオ収録が多いんですけど、なんか出て行かれてるイメージがあります その今おっしゃったみたいに触れる博物館行く、うん、行ってそこで収録するとか、
なんかね、大阪の地下行ってましたよね、地下ホーム。
あの時はそうですね、あの音声対応って言いますか、はい、話題が出まして、じゃあ現場行くかみたいな話になって、行ってらっしゃいみたいな言われて、で機材を背負ってマイクとかあの録音機器を持って行って、ホームでスピーカーから流れる、まあ、ちょこちょこいろいろつどつど音がいろいろ変わってくるので、その音を取ったりはしてましたね、はい、結構確かに外部は多いかもしれないですね、
はい、臨場感あっていいなと思います。
触れる博物館もこう企画に参加してこう監修していただいた方とかがいらっしゃるから、熱い思いが聞けたりするんですよね。
そうですね、結構やっぱり真剣にというか熱心にお話しいただくので、そこら辺はとてもありがたい感じですよね、うん、はい、あの聞き手選びも結構大事ですよね。
そうですね、
うん、なんだろう、あのやっぱりある程度その話題の人の話にこうやっぱりこう興味があったり、ね、こう趣味でやってますとかそういう人だとこう、ね、お願いしたくなりますよね。いたら
結構お呼びする方も、まあ、その道のプロの方が多いので、なんか生々な知識では挑めないなっていう
そうそう、
ね、お互い聞き手やったことありますけど、
うん、
それなりにやっぱり準備して資料を読み込んでみたいな、ね、なりますよね、
うんうんうん、だから相性というかその人の割と個人的なこう人となりとかも大事ですよね、うん、選ぶときって
確かに確かに、
うん、
で直近で開かれたの企画会議は8月だったんですけど、そこであの10月号とあのこの収録が載るのと同じ11月号の出演者が決まって、10月号は日展 の元館長の2人矢上さんと、小野さんに本間和夫を語る生誕110年にあたってということでお話しいただきました。今後11月号は、京都ライトハウスの情報ステーションにお勤めの松田博美さんになりました。
そうでしたね。
この時は結構いろんな、ね、先々の予定が目白押しで、うん、まあ、10月はちょうど本間和夫生誕110周年ということでね、話題はいろいろあったかなと思いますね。
そうですね。なので今回10月号はこの、まあ、生前の本間和夫をよくご存知で、さらに一緒にお仕事されていた元館長の岩上さんと小野さん、このお二方にぜひ出演していただこうということで決まりましたね。
まあ時には人選に苦労することもありますけどね、
うん、煮詰まっちゃったりとか
なんかもうみんなでうーんどうしようみたいになっちゃったりとかしますよね、
うん、私はもうその場でもとりあえずSNS ね、X とかをとりあえずバーッと検索してみたりしてあのなんか来てなんかないかなみたいなつぶやきその場で見たりしてますけど
現場で調べるって
ありますよね、もう 今調べるみたいな、ないかなイベントとかみたいな、うん、見たり ね、
冠城さんどうしてます？
私はさっき言ったみたいな、まあ、結構内部 あのなんかイベントが最近ないかなとか、うん、そういうことを結構考えたりしますかね。あの、まあ、さっきも触れる博物館とかなんかそんなので企画がそういえばあったかなとか、なんかそういうことが結構考えたりはして、どうでしょうかっていうことで話することは多いかなと思ったりはしますね。
あとはもうあの旬のものはきっとまた次の回で来るみたいな感じで、
うん、あの機会を改めて考えると意外とね決まったりしますからね、
うん、そうですね、
う
ん、
そういうこともありますね、
うん、はい、毎回このようにして人話題の窓、出演者が決められているわけです。じゃあ最後のお二人一言ずついただけますか？
はい、じゃあ福山からでもいろいろ本当に皆さんとお話しする中で勉強になることもありますし、こう自分が得た情報をですね、あの聞いてくださってる方々にこうお届けできると思うと、とてもやりがいのある時間だなといつも思ってます。これからも良い情報がお届けできるように頑張りたいと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、星野です。もう毎回毎回苦労をしながら作っているコーナーではあります。本当に候補者選ぶところもそうですし、じゃあ候補者決まってお話を伺うその前の準備とかもすごく丁寧に行っていますので、ぜひこれからもあのご愛聴いただければと思います。
はい、ありがとうございます。でもそろそろ次の出演者を決めないといけないので、また日程調節とかいろいろあるのでちょっと大変なので、頑張らなきゃなとは思っていますけど、まあ、2人とも候補者よろしくお願いします。
いやいやいや、冠城さんも
一緒に頑張りましょう
一緒に頑張りましょう
はい、すいません、頑張りますということで、以上人話題の窓の比較会についてご紹介いたしました。
はい、いかがでしたか？
ブックウェブの話題の窓って、あの出てくる人たちもすごいスペシャリストの方々ばっかりなのもすごいと思うんです、はい、いつも思うのが聞き手の方々の聞くこともあ、そうそうそう、それ聞きたかったみたいなことがやっぱあったりするので、あの本当に、あ、本当よく本当、ま、毎回ご苦労されてるんだなっていうのは聞いてる時から思ってましたね。
この音声では触れられていなかったかと思うんですが、人選をした後にそのゲストの方に質問を振る場合には、ある程度、あ、この内容は収録のために聞きたいとか、そういったメモのようなものを作るのか、あるいは当日の流れというかノリと申しましょうか、もうインタビュアーさんとゲストの方の掛け合いで収録しているのか、このあたりの事情についてお聞きしたいんですけれども、どうなっているんでしょうか。
はい、もうこちらはインタビュアーによって様々でして、会議によって大きなテーマは決まるんですけれども、
ほうほう、
細かくこういうことを聞こうというのは本当に担当してくださるインタビュアーにもよって変わってきます。は
あ、あ、そうなんですね。
本当にこちらが全部お任せできるような場合もあれば、担当が内容を質問項目書き出して、それで当日打ち合わせでこういう内容にしたいんですっていうこともあります。もうそのインタビュアーの方もその道のプロだったり詳しい方だと、こちらが考えるよりもよっぽどいいことを聞いてくださるので、
なるほど、
当日の打ち合わせのみでもう内容が固まることもあります。
ということは、会議に参加した方も、
はい、
どんな内容で収録されているかまではわからないということなんですね。
そうですね。あと当日の流れでやっぱり上手い方って本当にかゆいところに手が届くということで、あの大きな流れを組みつつ膨らませたいところをこう追加で聞いてくださって、
はあ、
で本筋を外れるとさてという感じで戻してくれるんですよね。で、私も収録前担当してたんですけど、あの収録していて一読者として楽しめるような内容いくつもあったので、いつも感心させられていました。
はあ、すごいですね、うん、
はい、それでは